朝倉沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオマッシュいざまじい。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業よもぎ節エナジーリラクゼーションまかに沖縄ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート洋服のオーダーメイドとリメイクミッドジレップの提供でお送りします。
さて本日も国際通り屋台村島跡宛てで飲んでいる店員の茶番劇の始まり始まり、本日はどんなお話が聞けるのでしょうか。いざらじスタートです。
いらっしゃいませ。
しゃしゃ
寒くなりましたね。
でも今日ちょっと
朝晩
の寒さ、ね、本当だね。
そうですね。
でも内地からいらっしゃった方はなんか涼しいっつっていいみたいね。
そうだね、
確かに過ごしやすいですね。
気持ちが良いよね。
今日はね初めて、
うん、誰誰
純駆動の森本店長見えてます。いらっしゃいませ。
はいどうも。
おはようございます。
どうも。
こんな感じでよろ
しいですか。知る人ぞ知る人ぞ知る。
そうなんだよね。
この人は
結構マニアックだよね。いや本当にあのお知り合いになれて私は嬉しい。
ああ本当？
うん。あいやあのもちろんねあの、はい、落語会
以前からしてる。
落語ほら。沖江通りの落語会あたりからですよね。
そうですね、うん、多大なるご尽力をいただいて、
だからね
看板持って走り回ってもらったん
ですよ。本
当ですよ。あれ大変でしたね。
来年は作ろうねあれね。めくりが1個しかなくてさ走り回っちゃったの大変だったんだよ。
何個かあればね
全部使い回しで
1回目だったから
従業員さんがもうみんなあれ持って走り回っちゃった。
そうだよね。
もうだんだんみんな機嫌悪くなってくる。
笑いのイベントだったのね。飲もうか。
そうだね、飲みましょう。ちょっと待って待って、その前にほら今週も飲みましょうよ。
出席革命、
出席革命、
ね、もう1日8錠飲んだ。
そうそう、飲む前と飲む後には出席革命ね。これ飲むと二日酔い知らずですからね。
いや本当にあと飲んだ後の忘れる時あるじゃん。
そうしたら辛い。
寝る前にもうね4個いっちゃうのよ。
そうね、
そしたらね3時間ぐらいで起きるじゃん大体パッて、うん、あおじいちゃんだけが、
あおじいちゃんだけね、
おしっこで起き
ちゃうんだけど、
なんかあれ冷めてるみたいな感じになるの
よ。そうなんだよね、あの飲まないとき、これ飲み忘れるとさ3時頃とかに起きると具合悪いんだよね。よまだね、
飲もう、
はい、飲もう、はい、どうぞ。
店長、お久しぶりです、はい、ありがとうござい
ます。乾杯
乾杯乾杯。
いやね、自分のところのお店もね、よくしていかないといけないけどね、最近ね、うんうん、中にいい店増えたね。
例えば
マサラさんとかさ。
お
マサラさんもともといいんですよ、あの雲寺川沿いのお魚とか日本酒が強いんだけど、
はいはい、
そこの2号店ができたんですよね。
うん、どこにできたの。
あ草原寺通りの裏。
へ
え、こんなところに飲食店っていうところに作ったわけよ。また憎い
憎いよね。
なんかね、うん、パーラーかなんかを作ろうとしてたのか潰れたのかを僕見ててここいいなと思ってたんですよ。
お
でその看板のままやりたいなと思ってて。
なるほど。
見てたんだけど、
うん、
先越された。
そう、
なんかこう声かけたんだって中で作業してる人に。
いやだもうほら
そこまで。
いや最初はもういいよもううちはって言ってたんだけど、はい、どうですかって言ったらじゃあどういうのやるのみたいな、そこの大家さんだったんだって
作業してる人が
前の人がね、
うん、
やるならやんなよってやってくれたんです。すごいいい場所なのよ。
声かけていこう。
店長一人飲みですか大体。
あいや、そう
っすね。なんで決めつけたの？なんで決めつけたの？
一人飲みは
一人飲みに合いそうじゃん。
たまたま今日は一人でお見えになったけれどもさ、いやそれは純
子の。これ内地から来てるからさ、どこでしたっけ？
兵庫ですね。
じゃあ大丈夫ね。
じゃあ独身さんですか？
そうですね。
これは
こんな男前でさ、
満喫してますよ。
そうこんな男前でさ独身でちょっとずるいよね。
モテますもん。
本当だよね、モテるよね。
いい男な。あの沖江通り会のマダムからも大人気ですから。
あらやだ。
森本ちゃんも。
あらやだ。本当にあの
アイドル
ハーフじゃないんですよね。
ハーフではないですね。
うちのゆうくん感あるよね。
そうハーフのようなお顔立ち。
いやなんかよく言われるのは彫りが深い、
うん、いや、ね、とっても深い
大きなじらしてるよとよく言われますよね。
お花も高いしね、
うん、あとちょっと物静かやろ。
そう
これ
がまた誠司さんには絶対無理。ね、
あ愉快愉快。
あれでしょ、はい、森本店長あのちょっと黙ってって言われたことないでしょ。
いやいやいや、ありますよ。
本当、
お酒飲むと。
あ、そうなの、ね、
しゃべるんですか。
しゃべ
る、
しゃべります。
本当、
はい、まあ、もともとほら兵庫でしたね。
兵庫ですね。
関西なので、
あ、まあ、関西人がみんな飲んだらしゃべるわけじゃないですからね。
違うの、
割合が多いだけど。
割合は多いよね。お酒は飲まれるんですか。
お酒、そうですね、ほぼ毎晩どっかで
飲まれてます、
ね、お付き合いでね。
あ、なるほど、なるほど、
お付き合いがあるんだ。
今沖縄に移住して何年ですか。
8年半ぐらい前に、
うん、なるほど、
1回帰ったんでしょ。
1回帰りました
ね。そうですよね、
1年帰りましたね。2年ぐらいです、ね、
2年もいなかったの。
そうです、
あの、お気楽亭水子さんが、あ、いなくなったっつって言って、すごい悲しんでたもん。
ああ、そうなんですか。
落語会も中断したんでしょ、あれ。
そうそうそうそう。
そうですね、
ね、そう、うん、
まあ、八甲が、
八甲呼び捨てすんな、師匠でしょ、あなたの。呼び捨て。
元気なくなっちゃったのもあるでしょ、あれ。
いやいやいや、いや、そうだけれどもね。
うちの八甲が。
いや、うち確かにね。
そうですよね。ね、
いや、でも、来年もまたね、あれするんでしょ、あの
落語
です
ね。いや、僕あの関西に行ってきたじゃないですか、落語全国、はいはい、この1落語決定戦、
うん、
来年は行くよっていう人がいっぱいいました。
おー、
しかもあのほら、東北の、はい、東方落語の、ヨハネさん、
東方神起みたいに言わない
で。いや、でも東方落語でしょ。
東方落語なのね。
東方落語なの。
そうなんだ、
本当だよ。
あ、リアルな、
うん、そうそう、東方神起じゃなくね、うん、東方落語の、ヨハネさんとか、
ヨハネさんとか、
ね、モーゼさんとか、
モーゼさんとか、ね、ガムラさんとかね。
そうそう、ぜひ行きたいって言ってらっしゃって。
向こうでも芸能人ですからね、あの人たち。
あの人たちすごいからね、テレビにも出てるからね。
早めに日程決めてって言ってました。
そう、
あ、
飛行機取っちゃう、飛行機取っちゃう、
ね、ね、
だからあのすごい楽しみにしてらっしゃる。
いや、いいよね。
だってあんなに盛り上がったもんね。
いや、すごかったですよね。そうそうそう、あれびっくりしましたよ ね。
やっぱり落語聞いたことない人がね、たくさん来ていただいたから。
そうですよね、
もう日に日に増えていって。
そうら、純駆動のね、地下でやった時もすごい満席だ、は
い、150人ぐらいやってましたもん
ね。僕なんか悪夢ですけどね。
本当だよね、
一人も笑ってなかった。
いやいやいやいや、いや上手でしたよ。
いやいやいや、
シーン、
店長だけですよ。あとケコとうちのお店の店長が見に来てたんですけど、二人だけがもうあの声を出さずにクッ
それはさ、せいさんの落語がうんぬんじゃなくて、滑ったことが面白い。
滑ってる、滑ってドギマギしてる俺がね、面白くて、やかましいわ、お前。いかがにしろよ、
面白かった。いや、でも本当、来年もすごい楽しみに。
楽しみなイベントですよね。
本当だよね。
いいと思う、あれ。
この沖江通りのさ、メインのイベントというか、なんかそういうのになって。ねね、なったらいいよね。いや、
純駆動さんと FNR さんが来てくれたのもあるけど、
うん、
その文化的に面白い鳥にしましょうよっていうのが、うん、なんかハマり始めてますよね。
いや、それとってもいいと思う。もっともっとだから ね、
ね、これね、12月にまたね、一つ企画あるんですよ。
あ、ちょっと待ってください、あの取材させてもらっていいですか。
絶対しましょうよ。
あ、そう、
あれやろ、ワンボックス。
あ、ね、今回この落語を、ね、1週間の期間設けて、もうこの期間どこかで落語が聞けるという、
ええ、そうですよね、
やりましたね、
はい、これを今度ね、クラシック、
で1週間。もうやだ、素敵。
いいですよね。
どういうこと、
すごい、はい、
クラシックがね、もうこの1週間に12月のちょっとクリスマス前後に。
うわ、
おしゃれ、
いいの、
ね、自慢やもあり、友禅をクラシックにしておきますわ、
はい、うん、そうだね。何、どうした。じゃあ屋台村もしとこうか。素敵。
そうですね、22か23から今調整してるところなんですよね。
あ、わかりました。じゃあ、はい、いいね、それあのまた私も取材させていただいたりとか、 あと今危うくね、あのまた12月頃にお見えに、いざら、ごめんなさい、シマート宛てにお見えになったらまた告知もできるしなんて思ってね。
そうね、思いついちゃった、
思いついちゃったね、いろんなことがね。
いや、
楽しい楽しい。じゃあちょっとまたそのクラシックに、はいはい、クラシックなイベントに乾杯しましょうか。
乾杯しましょう、
ね、はい、ね、お願いします、
店長、永遠なれ、乾杯。
乾杯。
ねえママ、この洋服小さくて着れないね。
まだあれも着たいな、これも着たいな、ララララ。オーダーメイドトリメイ。
テンテテリリンテリリテリリリ
テ
テリリリテリリ日本の和芸。
イエーイ。
メカ メカに頼るとこういうことがありますのでね、アナログが一番という感じでございますけれども、人のお話を聞いたり笑ったりするときには想像力というものが大切だなと日々思うわけでございますが、先生ちょっと熱っぽいんですよね。ちょっと見ていただいてよろしいですか。ああどうぞどうぞ。今日初めてですね、こちらお座りになって。ああお若いお方だ。どうされました。昨日の夜から熱っぽいですよね。なんか風邪ですかね。うん、まあ簡単に判断しない方がいいでしょう。ちょっと体温計でね熱を測ってみましょう。あはい、これですか。口に加えればいいですか。ああちょっと待ってちょっと待って、うちのはね直腸でね測るタイプのものだからね、加えなくてよかったね。危なかったですね。渡さないでくださいよ。思わず口に加えるところでしたよ。じゃあねちょっとこのベッドの上で四つん這いになってね、後ろを向いてもらっていいですか。ああこんな感じですか。ちょっと角度が悪いな。足を下に下ろしてもらってね、ベッドに手をつくような形で、ああそうそうそう、それだと入りやすい。先生ちょっとあの直腸で体温測るの初めてなんで優しくお願いします。分かってますよ分かってますよ。はい、じゃあねふーっと息を吐いてねゆっくりしてください。はい、ふーっと入りましたよ。ああ思ったよりドスンとくるんですね。まあでも思ってたよりは痛くないんですね。はい、いいですか。あ熱ありますね。38度6分ってところでしょうか。ああそうですか。ありがとうございます。じゃあ熱も高いようですき、座薬を入れて様子を見ましょうか。座薬ですか。それもちょっと経験ないんですよね。大丈夫大丈夫、今回はね私がちゃんとね入れてあげますから。あそうですか。人になんかそういうのされるのも恥ずかしいもんですね。恥ずかしがらなくて大丈夫ですよ。じゃあね先ほどのように息を吐きながらね力を抜いてください。あ、わかりました。先生、座薬って割とガツンとくるんですね。ああ、そうですか。なかなか、奥の方までね、ぐっと入りましたから、座薬が効いてくると思います。あとはね、お薬を出しておきますのでね、6時間経ちましたら、もう一度自分で座薬を入れてみてください。わかりました。先生、ありがとうございます。ああ、今帰ったよ。どうだった？いやー熱があってね、座薬を入れて様子を見ようって言われたんだ。ああそうか、じゃあちょっと横になるといいよ。そうだな、じゃあ6時間後って言われてるから、夕方になったら起こしてくれ。ああ分かったよ、そこ寝ておきなよ。すまんね、今日は一日いろいろ休みなのにお前を一人にしてしまって。いやいいんだよいいんだよ、おやすみなさい。あなたあなた、あどうした、もうそんな時間か。5時間経ちましたよ。ぐっすり寝てた。汗もしっかりかいていらっしゃるから熱も下がったんじゃないのかね。まだでもちょっと熱っぽいな。じゃあ先生が言う通り座薬入れましょうか。そうだな。まあでも座薬自分でうまく入れる自信がないんだ。ちょっとお前やってくれないか。ああ、いいですよ、いいですよ。こう見えてもね、若い頃、看護婦の勉強をしたことがあってね、座薬を入れるのも経験があるからね。じゃあちょっと後ろを向いてごらんなさい。そうそう、四つん這いになってね。左手は、あなたの左肩に置いて座薬をギュッ。あおおありがとう。えもうちょっと待ってよ、左手を俺の肩に置いて今座薬を入れたのか。そうよ。あなたどうしたの、熱でも上がってきたの。いやそうじゃないんだ、さっきの病院、さっきの病院、さっきの病院がどうしたの。先生いい人だったんじゃないの。いい人だったんだけど、体温計を入れるときも座薬を入れるときも先生俺の両肩に手を置いてたんだ。はい、タタタタタタ。
何入れられたの？
先生が、ね、
先生が何かを入れたんでしょうね。
体温が測れる何かを。
そう、怖いわね。怖いわね。でもそんなにあれ細かったんだよね。
細かったです。思ったほどじゃなかった。
そうだ、ね、
痛みもなかった
ということで、
まだ4時ですよ。
11月になりました。11月1日水曜日、今週も始まりました、はい、居酒屋風ラジオイザラジですけれども、
はい、
始まってすぐのコーナーは、毎週懲りずに国際通り屋台村島跡宛てで飲んでいる体の茶番劇で終わらせていただきました、そして、今週、あれですね、スタッフメンバーの紹介ということで、スタッフって言ったらスタッフ、はい、スタッフ、はい、お前ら話せ。スタッフ、メンバーの紹介でお願いします。
ありがとうございます。ツヤっぽい話がいいですね。セージでーす。
ロッシーの緊張感が私にまでビンビンと伝わってきています。沖縄大好きケコでーす。
ケコ、
いやーねー、本当にアクシデントに弱いロシです。
ロシ
びっくりしたね、はい。そして本日のゲストは、ジュンク堂那覇店の店長森本店長です。
森本さん、
いらっしゃいませ。
男前
だわね、本当に。先ほど、ご出身は兵庫と聞きましたけれども、はい、あと沖縄に移住して8年半。
はい、そうですね。
で途中で2年間ぐらいはちょっと、あ、2年間は帰られてたんですか、はい、
大阪ですね、
はい、いらっしゃってたということで、
はい、そうなんですよ。
素晴らしいですよね、ジュンク堂那覇店は。私、はい、観光客の頃に、ジュンク堂に行けばなんか沖縄のものがたくさん、沖縄の本だったり、たくさん、ね、2階に上がれば沖縄のそのブースがあったりとか、本当によく利用させていただきましたけれども、はい、やっぱり力を入れてらっしゃるんですかね、沖縄っぽいものということ。
そうですね、沖縄書の、沖縄には出版社がね、もうものすごいあるんですよ。
そうなんですね。
で、だいたい40社という話にはなるんですけどね、もうこれが個人レベルの出版社の方も入れるともう100超えてくる。
すごい。
そうなんですよね、でその出版物が、まあ、実は県内でしか流通してないという。
なるほど、はい、
そうなんだ。
何でしたっけ、はい、ミーキュルキュルじゃなくて、なんだっけ、なんかすごいマニアックな本とかも置いてあるわけ。その公設市場の界隈の
情報誌
とか、はい、とっても面白くてよく買ってましたけれども、素晴らしいですよね。
そうですね、まあ、ボーダーインクという、ね、出版社さんが一番県内では大手というポジションにあるんですが、
ですね、
まあ、ここのウガンハンドブック、ボーダーさんのウガンハンドブックというのがね、は
い、
県内だけで10万部売れてるんですよ。
すごいでしょ、
10万人興味あって買うてるってこと。
そうなんですよ。
すげー。だからもう
全国に置き換えると1000万部ぐらいの感覚があるね。
おお、なるほどね。
そのぐらいのベストセラーという感じ。
内容はウガンジュが載ってんの。
そうです、ウガンの方法ですよね。
方法か、はい、
もうバイブルみたいな本になってる、
ね、なるほどね。今ほら伝承する人もいないから、いざってなった時に必要なんやろね。
ああ、そうですね、そういうの、
マナーというか、そのあれでしょ、しきたりやろ。
まあ、それで言えば例えばガーデニングの本とかね、まあ、内地から結構出るんですけど、気候が合わないでしょ。
なるほど、参考にならない。
そう、意味がなくなる。となるとやっぱり必要な沖縄にこう特化した本がどうしても出版する必要が出てくるんですね。
なるほど。
若い奥さんとか、なんだっけ、ひぬかんの備え方、うん、なんていうの、はいはい、祭り方というの、はい、ああいった本もあったりね。
なるほど。
やっぱね、それを見て覚えるというか、おじいちゃんおばあちゃんがほら、まあ、沖縄はね、やっぱりこうおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住まれてる方多いけれども、うん、いなかったら分かんないもんね。
分かんないね。
素晴らしいですね。本当に楽しくて、あとなんだ、1階の丸善さん、
はいはいはい、
もうあそこにも沖縄の雑貨がいっぱい、
あ、そうですね、
ね、はい、置いてますので、うん、とても楽しいところ
いいよね。お誕生日プレゼントとかね、ちょっと買うのにいいんですよね。
ああ、いいですね。良さそうですね。
文房具もいいんですけどね。
ね、本当
に。そう、森さんいなくなった2年間、僕1年ぐらいかと思ってましたけど、うん、やっぱりね、これは純空の空気感がちょっと変わったんですよ。
ああ、なるほど、良くなった。
その人前に言えるか、
それ。
なんかこうちょっと元気なくなったみたいな感じがしたわけです
よ。
そうか。またなんか元気、俺またなんか元気になってきたなと思ったら。風の頼りに小室さん帰ってきたらしいよみたいな。
だからね、やっぱ大事なんだよね。
なんか気をつけてることとかあるんですか。なんか物静かじゃないですか。人怒ったりしないでしょ。
いやいや、そんなことない
です。うわお前とか言わないでしょ。
いやいやいや、
生産みたいに。
まあ従業員もねたくさんいるんで、
そうでしょ、
はい、まあね、
もうみんな、みんな一生懸命やるじゃないですか、はい、なんかあんまりこうね、はい、いらっしゃいませみたいな人いないじゃないですか、
だらけてるような、うん、
あのモチベーションってどっから来てるん
ですか。あ、どうすかね、まあ、ちゃんと伝わってないんですけどね、まあ、やっぱりお客様あっての本屋さんですからね、
いつ伝えるんですか、ミーティングで言ってるんですか、
まあ、朝礼であるとか、うん、まあ、でノートであるとか、まあ、いろいろ
みんなもそうですよね、なるほど、面白いね。
いやでもリーダーシップがあるんだと思うんですよね。
そうだよね。こんなにほら穏やかで。
そうなの、ね、そこよ。
ね。
穏やかでそれできるのっていう。
すごいね。もうぜひね、はい、それをあのセイさんに伝授していただければ私がすごい助かります。
そう、もうギャーギャー言ってできないんですか。逆に穏やかな方がいいのかな。
まあでもずいぶん昔に比べたらずいぶん穏やかになりました
ね。角も取れて、
はい、本当に良かった。
清田も昨日その話してましたけどね。
僕はねちょっと機材 あのあれがあるので、
あ、どうぞ、
ということで何か、はい、告知があるということで、ね、教えていただけますか。はい、
あの11月の、ね、3日、文化の日ですけどね、はい、あの作家の原田マハさん、
はい、
花粉を待ちわびて、
ね、映画見た、
あ、ご覧になられました、ありました、ありました、
見ました、見ました、
原田真彩さんの、トーク&サイン会を、3時から行いますのでぜひ皆さんお越しいただけたら、
すごい、
でトークはねもう一切無料なんで、
うん、
ぜひ皆さんねあのこの機会に聞きに来ていただけたら、3時ですね、
3時、
あの地下のあそこの広場ですかね、
地下のイベント会場ですね、
花粉を待ちわびてか、あのとても面白い、あの本はまだ読んでないんですけれども、
はいはいはい、
映画の方は見せていただいて、あの、うん、沖縄が舞台の映画とか沖縄が舞台の小説とかは、はい、結構あの読んでおりました、
ね、あ、そうですか、
はい、とてもいい映画でございました、ほのぼのとした、はい、この前はあの、はい、港かなえさんが
そうなんです
よ、お見えになってましたよね、
もう台風でねもうどうなるか思ったんですけどね、皆さん前日に鹿児島でサイン会やられてたんですけどね、でもうなんと飛行機が飛ばないからって福岡に一旦戻って、で福岡から早朝の便でね、なんとか沖縄に来ていただいて、
よかったね、
素晴らしい人でしたね、もう皆さんはね、
そうなんですね、
はい、もう感じもいい方で、
もう
めっちゃ優しそうやもんね、
そうだよね、はい、でもねあの告白とかさ、
もうな本の内容はえぐいよね、
めっちゃ面白いんだよね、
めっちゃおもろいよ
ね、いいな、そうか、よかったな、行きたかったな、他には大丈夫ですか、
そういう他、そうですね、今ね毎月ね、うん、あの沖縄科学技術大学院大学がありますよね、
はい、
オイスト、あの科学技術大学院大学の、内南中の研究者の方をね、うん、毎月お呼びして、
うん、
科学のお話をしていただいてるんですよね、
面白そう、
でこれがあの第3金曜日にやってますので、今月は11月の17日になりますね、
はい、
で今回が3回目になります、
うん、
でこちらも、ね、もうかなり好評でね、うん、なかなか沖縄科学技術大学院大学いうのも大変なんですけど、うん、なかなか那覇の、ね、人というのはあまり接点ないですよ ね、
う
ん、
そうね、
名前は聞くけど一体なんだろう、でもすごい世界的な、ね、研究者が集まってる大学なんですよね、うん、そこの研究者の方の話が、ね、もうすごい面白いし、
面白いな、
ためになります、まあ、最先端の今の科学のね技術の話とかも毎月誰かの研究者の方がテーマ設けてやっていただいて、ね、ぜひこちらも足運んでいただけたらですね、
お時間は何時からですか、
はい、時間は、ね、6時半からですね、
6時半から、
ね、金曜日ね、
楽しそう、
お仕事終わってからぜひお立ち寄りいただきたいですね、
いいですね、いろんなことをその手掛けてらっしゃる、
そうなんですね、やっぱり本もねなかなか今本屋さんに足運んでいただけないんですよね、
電子書籍がね出ましたからね、
でやっぱり僕らの子どもの時代というのは雑誌買いにね本屋さんに行って、でそこで小説とかに出会ってというのがね今まであったんですけど、やっぱり最近はもうコンビニで用が足りてしまうんですよね、
確かに、
でなかなかこう毎月毎週本屋さんに通う習慣がもうなくなってしまったので、うもうなんとか僕たちはね、あの本屋さんに来ていただくきっかけ作りを ねしたいなというところです
よね。昔はね、あのお小遣いじゃない、お年玉もらったら絶対本屋さんは空いていて、元旦が、ね、そこでほら子供たちは本を買ったりとかしてたんだけどね、コンビニで買えちゃいますもんね。
そうなんだよね。
そういうことか、寂しいですね。
そうだよね。いやでも私も本が大好きなので、足しげく通っておりますけれども、みんなもねたくさんの方に
来ていただけたら、なんでしょうね、本屋さん行くとトイレ行きたくなるでしょうね。
あれ、あのインクの匂いらしいけどね。
らしいけどね。じゃあ働いてる人はどうなんだっていう話。
確かにね。
慣れてくるのかしら。ということでね、はい、どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
そんなんでよかったんですかね。
いやいや、素晴らしい。
沖縄大好きケコのコーナー
よ。
はい、さて今週の沖縄大好きケコのコーナーは、私沖縄大好きケコがライターを務めるディープな沖縄の観光情報サイト沖縄リピートで取材に伺ったお店をピックアップして紹介したいと思います。今回紹介するのは国際通り屋台村の店舗番号13番、島跡宛てです。
ちょっと
実はこのお店、私沖縄大好き子が働いてるお店でもあるんですけれども、はい、店名の、島跡宛て、こちら島酒と魚と書いて島跡宛てと読むんですけれども、沖縄では青森のことを島と呼び、酒の魚のことを宛てと呼ぶということを、これを合体して島跡宛てになったということなんですけれども、
そうです ね、
狭い店内、には4席4席8席と、外席に、10席ぐらいあるのかな、12席ありますね。この狭い店内には常時140種類から150種類の青森を取り揃えており、沖縄県産の食材を中心にした沖縄料理と合う青森や、お客様のお好みに応じた青森を泡盛マイスターが、バチコーンとチョイスしてくれます。で、泡盛マイスターで店長の松村優君、愛称は優君、優ですね、優君だけに限らず、島跡宛てのスタッフのほとんどが泡盛マイスター、泡盛マイスターまみれ、私もそうなんですけれども、本当に泡盛マイスターまみれの、お店でございまして、店長優君の泡盛に対する愛情とか、探求心は天下一品なので、彼を見かけたら青森のことを何でも聞いてほしいと思います。若いけどとっても知識が豊富で、へーと頷ける青森の話を聞かせてくれると思います。あ、ミントちゃん来ましたね。お母さんいますよ、こちらにね。お母さんいますよ。
ホンダの T シャツ着た。
本当だね。さて、青森の次はお料理なんですけれども、島跡宛ては沖縄県産食材を中心にした絶品の沖縄料理を提供しておりまして、まず島跡宛ての名物と言ってもいいのかな、漬けもずくというものがございます。
あ、聞いたことないな。
嘘だろ。もずくというとやっぱりもずく酢とか、はい、もずくの天ぷらを思い出してしまいますけれども、はい、島跡宛てでは温かいお出汁にもずくをつけてつけ麺のようにして食べるつけもずくというものがございます。沖縄のもずくは、噛み応えもあって、太くて、日本一と言われておりますが、のど越しもよく噛み応えもあります。その日本一のもずくが秘伝のつけだれに絡みまくりまして、このタレというのがまた、私ども1日おきに5時間以上の時間をかけて、
かけすぎ、コスパが悪い。
本当ガス代が高くて、
いや本当に。
いやでもそれぐらいね、とてもこだわって作っている、つけだれということですね。あとこれも絶対食べてほしいと思っているのがドゥルテンです。
ドゥルテン
とはタイモという、ハワイでいうとタロイモ、サトイモみたいなもんだよね。
内地でいうとサトイモ。
サトイモだね。タイモを茹でて潰して、その中に豚肉やしいたけ、かまぼこなどを入れ丸めて、片栗粉をつけて揚げた沖縄の伝統料理。これを作るのがまたすごく時間がかかりまして、
お手間がね、
なかなか、家庭料理では出てこないものでございます。島跡宛てのドゥルテンは、75歳のおばあスタッフがふーちゃんがね、
ふーちゃん
も、作ってくれておりまして、私も、観光客の頃はドゥルテンが大好きで、 沖縄ではドゥルテンこのお店が美味しいよっていうお店はほとんど行きましたけれども、まあ、ふーちゃんのドゥルテン以上のものはない ね、
すごいですね。
本当に一度あの必ず食べていただければ納得。
ふーちゃんがあの自宅で人に見られずに作ってるんで、
そうそうそうそう、
なんかの恩返しなんだと思うんです
けど、ね、多分あの羽は生えてないから体毛なのかな。
ちょっと待ってください、体毛とかかかっ、体毛とかかってるんですね。
そうそうそう、
うまい、
うまくないよ。
うまいな。
そして、シマートアテの店内に入ってまず椅子に座りまして、上を見上げていただくと、
はいはい、
ボトルランプが目に入ります。
ボトルランプ、
うん、ね、そのボトルランプは、ね、いちいちね、ちゃちゃ入れてくるでしょ。ボトルランプは実はあのコンペキという泡盛のボトルを横にスパンと切って、
うん、そうです、
まあ、底の部分を取ってそこ、それをランプにしている。
そうなんですよ。
であの、うん、昔はね、泡盛の飲むグラスもそのボトルを切った、切ったのをこう加工して作ってた、ね、提供してたんですけれども、だんだんと一つなくなり二つなくなり二年の月日でね、うん、今は一個もなくなってしまいましたが。
そうなんですか。
あ、多分どこかにあるのか
しら。もうないでしょうね。
うん、であとはね、まあ、今回産業祭りがちょっと台風の影響で中止になりましたけれども、うんうん、
辛かった ね、
ね、あの産業祭りには、泡盛の限定泡盛がたくさん販売されるということで、でも酒造所で直接、買い求めた、限定泡盛が昨日わんさか、シマート宛にも自前にも、
ね、届き
ましたね。届きましたので、ぜひ国際通り屋台村ステージ前のシマート宛に足を運んでいただき、今しか飲めないこの泡盛を飲んでいただければと思います。 あ、 ね、あと写真や詳細は沖縄リピート、リピートに、私がライターを務める沖縄リピートに掲載がありますので、沖縄リピートスペースシマート宛てで検索すると、うん、私が愛情をたっぷりに書いた記事が出てきますので、ぜひ読んでみてください。以上、沖縄大好きケコのコーナーでした。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
青い海、降り注ぐ太陽、何度でも行きたいあの島、沖縄。島を愛してやまない人々が作ってるディープな沖縄の情報のサイト、沖縄リピート。
いざらじ、
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 いざらじ。
はい、それでは、メールのコーナーなんですけれども、メールコーナー前に、告知を、2点お伝えしたいと思います。
はい、
洋服のオーダーメイドとリメイク、ミントジュレップが12周年を記念して立ち上げたニューブランド、うん、ミントジュレップ .n2、うん、今月も3回目となる販売日が、11月5日と近づいてまいりました。
うん、
ミントジュレップ .n2 の n2 とはノットニードレスの略で、うん、不要なものはないという意味なんですね。日頃の作業で余った端切れを利用して、ミントジュレップの魔法で生まれた素敵な作品を月に一度販売しております。うん、第3弾は11月5日で、今回もきっと素敵な商品が多数販売されます。詳細がお知りになりたい方はミントジュレップのフェイスブックページ、ブログ、ホームページをご覧になってください。検索方法はミントジュレップスペース京都で、検索してくださいね。あとマカニ沖縄からの、紹介です。はい、告知ですね。はい、こちらはマカニ沖縄は、完全予約制の女性専用のサロンなんですけれども、やはり一人じゃ行きづらいな、仲良しのお友達と一緒に行けたらいいのになという声が、お声を反映しまして、お二人でも一緒に施術を受けられるペア割というものが始まります。しかもペア割なので二人で受けられる上に、メニューのすべてのお値段から 10% オフしてもらえるとのこと。仲の良いお友達や会社の同僚、あとお母さんと娘さんなど、
ああ、それいいね。
ね、ぜひペア割を利用して、マカニ沖縄のフェイシャルとか、ボディとか、スペシャルメニューを体験してみてください。なお、ペア割は毎月お日にち限定があるために、日にち等の詳細はマカニ沖縄へ
直接お問い合わせいただくか、マカニ沖縄のフェイスブックページをご覧になってくださいということですね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、メールのコーナー、
ちなみにですね、はいはい、誠司さんの落語のコーナーの時に、うん、ツイキャスにて、うん、オチの瞬間に爆笑っていう、
ど
うミッチーさんから
オチの
やっぱりミッチー、オチありがとう、
オチの前じゃなかった、
オチの後でしたねちゃんと、
はい、よかった、ありがとうございます。
はい、
あとメールのコーナー前ですけど、先週に、
うん、
お弁当のコーナーじゃだ
ったじゃない、うん、ね、
で、詩人ガゼットさんがとても魅力的な、
そう、ねね、でも教えないよって言ってたやつ、
それちゃんとメールで来てますので、いやここでは言えませんけれども、
ね、
後で教えましょうね、
共有しましょう、
はい、詩人ガゼットさんありがとうござい
ます、ありがとうございます。
それでは、お願いします。
はい、イザラジのみんな、皆様ほんまにごめんなさい、メールが出せない週が2週も、大ちゃん、
大ちゃん、
ヘビーリスナーを自慢できるぐらい毎週毎回出していたのに、今週から初心に戻り、また書きます、
うん、
ぼちぼちでいいですよ旅にまつわるエトセララということですが、第1期の旅というと那覇滞在、ケラマダイビング、島立てを8月実施だったが、一昨年から年が挨拶は屋台村から1年が始まる、そうね、来てくれるからね、年越しね、ゴールデンウィーク来沖、真夏来沖、気まぐれ来沖をする、しかし必ず島立てが校庭にある旅が旅にまつわるエトセトラかなってことで、13日から来沖するね、あ来るんだね今月ね、今月ちゃんと前もって連絡しとかないと、スケジュールもあるんだから頼むよ以上です、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
こちらは、寺岡さん、香里さんという方からのメッセージですね。ケコさん、皆さんごきげんよう。
どうも。
豊中で聞いています。
あら、
大阪ね、このラジオを知ったのが那覇を旅した9月末、
うん、
大阪に戻り過去の放送を遡ってせっせと聞いております。
すいません、
皆さんの関係性とかよくわからないのですけれどもで、うん、こ島通てに来てくださったんだよ、
お客様なんだね、
そう、でお目にかかったとはいえ、ケコさんが何者かもよくわかっておりませ ん、
うんうんうんうん、
ですが楽しんで聞かせていただいております。水臭い水道一筋50年の耐震工業が気になりま す、 今の目標は基本的な内な口をマスターすること、とりあえずだからよが完璧な発音で言いたいのです、お手本よろしくお願いしますということで、内な口の、ね、本もたくさん純駆動に置いてますよ ね、
ね、
置いてますね、
2階にね、
でも本読んでもいくらわからないのはだからよのタイミングと、
そうそうそうそう、
まあね、
まあ、まあね、わかる、とってもわかる、
今度まだノーリーが来たらね、
そうだね、
はい、
聞いてみましょう、
ね、ありがとうございました。
はい、
チャースゲシです。最近近所にファッションセンター島村ができて大助かりな今日この頃です。行っちゃうよね島村、
行っちゃうよね、
郊外型の店舗展開をしていた島村がやっと都内に来てくれて嬉しい限りです。
ほう
ほう、そうなんだ、
ゲシ東京だもんね、
あそうか、
うん、
テーマ旅ですが、若い頃ハワイのカウアイ島に行ってきました。
ほう
ほ
う、
名のある老舗のホテルだったんですが、売店で切手を買おうとした時、たった5枚の切手がなかなか出て来ないのです、
うんうん、
もぞもぞしている店員が振り返ると、
うん、
雑に破いた切手と男性自身が出てました
下ネタ、
何言ってる、うんうん、男性自身に切手を貼った状態で来たのかな、とっさにとっさにスマールと言って店を出ましたどんな思い出
や、冷静やね、冷静、
カワイ島からオアフ島に移動してワイキキのショッピングセンターでムームーを見てたら、ハンサムな店員が親切についてきてあれこれ説明してくれるんです、うん、知らないうちに店内の奥に行くうちに変だなと思い振り返るとまたですとっさの一言が指を曲げてくねくねだねと言ってしまいました何を言ってる、そういう時に限って友達が近くにいないんです。現地の日本人ガイドに行ったら若い日本人のお姉さんに模様をしたのねって言ってました。その頃日に焼けてよくポリネシア人に間違えられてた私は本当かねと思ってました。7日間のハワイの旅で2回もです。今思うと観察するのも手だったのかもしれません。すいません、初の下ネタでした次回もお待ちしております
面白いね、
あ、まあ、あるんだね、
あるんだね、
モテたってことだね、
そうだね、うん、それでは次いきます、
はい、
こんばんは、あこんにちは、松の妻です。
あどうも、
ありがとうございます。
昨夜のハロウィンナイトどうだった、
うん、
盛り上がったの、
うん、
誠司さんの仮装フェイスブックで見たわよ、
ありがとうございます、
とってもいいねを押しといたからね
本当ですか、
ちなみに私は今年も進撃の巨人の普通の巨人コスプレをしたわちびっこがお菓子を欲しげにうろうろしているところへ口角を下げ、うん、口を開けて もうい、もうい言いながら進撃したの。
進撃したったんだ。
そしたら勇敢な男の子に連続パンチをお見合いされたわ。さてテーマの旅といえば俳句だよね。え、ジジ臭いって、うっせえなババアだよって書いてある。最近はハマってるのよね。やっぱ旅、俳句といえば松尾芭蕉先生、うん、あとプレバトの夏井先生ね。うん、知ってる夏井夏樹先生。
あ、
知らないかな。私もちょっと旅した時に俳句をたしなんでるの、うん、では一句。雲、空の雲、ウチナータイムと反比例。ウチナンチューの優しさや穏やかさを表現し、空を見上げると、雲をどんどん流す島風の強さを表現し、またどんな恐怖にさらされてもナンクルナイサーの気持ちで耐えてきた人々を表現してみました。どう、なかなかでしょ。それじゃあラジオ聞いてるわ、アディオス、ハートマーク。うん、なんか今日真面目じゃない。
真面目だね、
うん、どうしたんだろうね。
調子悪いのかな。
調子悪いかな。そうだろうね。どうもありがとうございました。
これは先週送ってくれたお弁当、あ、お弁当じゃなくてメールですが読めなかった。あ、なるほどね。うんうん、先週のテーマってことね、お弁当ね。うんうんうん、コンツアーピーチママです。うちの旦那さんはおかずよりお米が多い方が好みなので、お弁当作りは楽です。あ、米詰めときゃいいんだ。
あ、なるほど、
ね。うん、それなのに、ああ、それなのに毎日は作ってあげられません。うんうんうん、たまに作って海苔とかちょろっとありがとうとか、うん、ピンクの甘いやつ、あ、なんだっけ、桜でんぷ、
あ、でんぷね、うん、
でハートとかやるだけですごい喜んでくれます。ヒューヒュー。今日は自分でおでんを詰めていきましたよ。おでんは気をつけてって言って、
そうだよね、
じゃがいもね、じゃがいも気をつけて、ね、明日はちゃんと作ってあげようかな、だって。
なるほどね。
いいですね。
まあ、これ先週の話だからね。
そうですね。今週も来てます。
ああ、そう、
ピーチママ、いつもギリギリにメールしてすみません。
いいえ、
遅めの昼食を食べながら聞いてます。ピーチママです。旅といえば修学旅行、
う
ん、高校の修学旅行で私は沖縄にはまりました。お、北海道か沖縄かの投票で沖縄行きが決まったのですが、当時どちらにも行ったことがなかった私が入れたのは北海道だったんです。あの時は北海道に行ってみたかったのです。投票が終わり沖縄に決まった時、ヤジを飛ばしたのは私です。すみません。なんだよ沖縄かよとか言ったんだよね、きっとね。
叫んなよ、ね、言っちゃった。
そんなヤジ女も那覇空港に降り立ったと同時に沖縄の虜になってしまいました。あの時北海道に決まっていたら今私はここにいないのかもしれません。
なるほど、ね、
沖縄に投票した人みんなに感謝ということですね。ありがとうございます。すごいね。
ディスティニーやな。
ディスティニーやな。ね、もう一件あるけど大丈夫ですか。
どうぞ。
ラジオネームこの世界の片桐仁さんからです。
どうもです
。
イザラジの皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
やっと夏が終わり、肌寒くなってきましたね。
しましたね。
あ、四方八方を人肌で温められたい。
囲まれてる。
さて今日のテーマ、旅にまつわるエトセトラですが、私は先月初めてカプセルホテルに泊まってきました。
お
ベッドの上に立てるほどの広いスペースに共同のシャワーや洗面台、大浴場も綺麗でとても快適、うん、リピーターになりそうです、うん、一人旅万歳、そんな私明日から東京赤坂のラジフェスに行ってまいります。ラジオの公開放送を楽しんだり、うん、番組のグッズを買ったり、ラジオリスナーの方と会ったりするのでよだれだらだら。
いや、すごいんだろうね。
こっそり行くので内緒にしてねって呼んどるからもう。よろしく哀愁ひろみ号って書いてある。
そんなに聞いてない
か。ひろみ号って書いてある。来週イザラジにメールするネタを仕入れてきます。PS 月曜の夜、ハブハブラシをもらいに FM 那覇へ。立派なひげを蓄えたスタッフの大城熊さん、ありがとうございました。ちょろっとラジオの話ができて楽しかったです。今度はイザラジの観覧に行けたらな、てんてんてんと。
来てください、いつ
でも。ゲストに来てほしいよね。
本当だよ。
もう日本中全国的に有名な方だからね。
いやいやいや、
この方
急に注目されちゃうよね。
うちがね。
ああ、
いいじゃん。
どんな番組だよ。ああ、こんな番組か、うん、って思われるんだな。
ということで、たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか。ユイレールあさと駅から徒歩1分、よもぎ蒸しエナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。
アイザラジ。
はい、それでは今週のセットリストの紹介です。
はい、
DJ ノブによる1曲目、サラウンドでボーイズ&ガールズ、2曲目ワンオクロックでリスン、3曲目は、今月はねちょっと私の独断と偏見でミスチルをかけていこうかと思っておりますので、
なるほど、
ミスターチルドレンでアナザーストーリーをかけさせていただきました。
イエイ。
そして来週のメールテーマは、
はい、来週のメールテーマです。来週のメールテーマは怪我にまつわるエトセトラでございます。
なるほど。
俺ねまだ骨折したことない。
私もしたことない、
痛いらしいね。
痛いらしいね
痛いでしょう。
森本さんは
骨折は結構ありますよ。
結構あるの？
結構あります。
なんで
交通事故で。
肋
骨ね、8本折れたんです
よ。折れすぎや。
折れすぎや。
風船膨らまなかった。
すごいね。
いろんなメールお待ちしております。
この番組は
もっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、
水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、
洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレップ、
ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、
よもぎ蒸しエナジーリラクゼーションまかに沖縄、
以上5社の提供でお送りいたしました。
いや森本さんありがとうございました
。ありがとうございます。なんか、ね、またぜひ呼んでください。
ちょっとね、はい、あのところどころオンエアされてないところにすごい爆弾を落とすのでね、ちょっと驚いております
。淡々とね、
はい、じゃあありがとうございました。
バイバイ。